Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマタケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは詩人の和合良一さん。著書ふるさとを諦めない福島25人の証言を踏まえつつ、詩人が言葉を通して捉えるこの1年について、そしてこれからの福島日本についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
和合良一、1968年福島生まれ、福島市在住、詩人、高校の国語教師、アフターで中原中也賞、地球頭脳詩編で万水賞を受賞、昨年3月11日伊達市にある学校で被災、避難所で数日過ごした後、ツイッターで詩を発表し続け大反響を呼ぶ。近所に詩のつぶて、詩の開口、詩の木例などがある。最新刊は新潮社刊、ふるさとを諦めない福島25人の証言。
Let's get knowledge with fun。
ガマタケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは詩人の和合良一さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
新潮社から、はい、ふるさとを諦めない福島25人の証言、こちらが出版となっています。
はい。
この本では3.11、まあ、その時をどう受け止め、これからどんな生き方をしていきたいかということを軸に、福島がふるさとの25人の方々に、和合さんが問いかけたものということなんですが、
はい。
今回まさにあの日からちょうど1年というタイミングで和合さんにお話をお伺いすることができるわけなんですけれども、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。丸1年、
はい、
ということで、まず今の和合さんの率直なお気持ちというのはどんなものですか？
そうですね、2つありますね。1つは時間が経過してより自分と、まあ、震災、まあ、震災を受けた皆さん同じだと思うんですけども、何かこうきちんとでもないですけど、ある程度こう距離を持って、その震災の意味を見つめることが少しずつできるように、なってきたように思うんですよね。
若干客観視できるようになってきた。
完全にそうとはまだ解決してないことが山ほどありますので、うんうん、はい、そして福島は相変わらず出口の見えない毎日を実際送ってますので、だからそうとも言い切れないんですけど、僕は大きいんじゃないかと思いますね。1年経ったというその時間の事実というものが、
なるほど、はい、はい、それがまず第一点。
もう一つは逆で、そのまあ、時間は経ったけれども、だけど昨日のことのようにやっぱり思い出すことができるという、これは福島がまだこう出口の見えない毎日を送っていて、人はだんだん戻ってきてるんですけども、だけどまだ隣にやっぱり生々しい現実があるということですね。これは1年経っても全く変わらない。
相反するようなものが本当表裏一体となって今ここにあるという感じ、
あるという感じでしょうか ね。そんな風に今思ってますね、うん、はい。
で、まあ、今回この本ではその福島が、まあ、ふるさとというかね、ゆかりのある25人の方々という感じですけども、
はいはい、
そういった方々に和合さんが、まあ、インタビューされてるわけですが、
はい、
その、まあ、ご自身では詩とか言葉を、まあ、発信しつつ、
はい、
逆にこういった方々、他者へのインタビューをこう行おうと思ったのはどうしてなんですか？
なんか直感的に今これが必要なんじゃないかというふうに思ったんですね、
う
ん、
人に話を聞くということ、
うん、自分一人でこう詩を書いて、まあ、それをツイッターで発信して皆さんからメッセージをこういただいて、いたわけなんですね。で、一人で書いたものが皆さんにメッセージをもらうようになって、 今現在2万人ぐらいの方にフォロワーでメッセージいただいてるんですけど、やっぱり人じゃダメなんだなって改めて思ったんですよ、うん、フォロワーの方からメッセージをいただいてですね、心っていうのはこう扉がいくつもあって、それで自分の心が開いた、扉が開いたと思ってもまたその先に扉があるんですね。でその扉をいくつもこうやっぱり開けてくれるのは、うん、自分ではなくていろんな友達とか、あるいは同じ震災を経験した方とか、あるいは経験していないけれども気持ちを投げてくださる方とか、やっぱり人なんですよね。そんな風にこう考えて、ならば話を自分から聞きに行ってみようって思ったんですよ、
うんう
ん、そうすることで、震災と向き合う時にもやっぱりたった一人のものの見方だと、どんなにこう考えを絞ってもですね、限界があるわけですよね。だけどいろんな方と話をしていると、もちろん福島こういう現状ですから結論は出ません。残念ながら出ません。だけど厚みを持ってですね、ある厚みを持って震災と向き合うことができるようになるんじゃないかという直感があって、うんうん、それでボイスレコーダーと、カメラを持ってアポなしの場合の、うん、アポなしって、ま、アポはするんですけど、大体もう突然にその日の朝に電話したりとか、今日これから伺ってもいいですかって言ったりとか、あさって伺ってもいいですかって、突如、話を聞きに行ったことも何回かあって、それで、話をこうしてくださる方も、心の準備がというふうな、そういう方もいらっしゃったんですけど、いざインタビューの時間になれば、なんかきちんと皆さんお話してくださるんですよね。それも、震災も
う
じき1年を迎えるにあたって、それぞれ何か心の中で、わからなさと向き合いながらも、物差しをそれぞれが持ち始めている、そういう大事な時期なんじゃないかなって、インタビューしながら、感じていましたね。
当然、正解がこれですっていうのがない状態の中で、だけど、みんなそれぞれ個別対応で、こう模索してどうなんだろうって、うん、でそれを持ち寄って、和合さんの中でどうしたいのかということもこうまた探したいというような気持ちがあった。
そうなんですね、うん、その詩のつぶて、詩の木礼、詩の開口という3冊6月に詩集として3冊出させていただいて、
はい、
それでそれを手にしてくださった方とか、今合唱の楽譜がたくさん出来上がっておりまして、それで合唱を歌ってくださる方とか、割合にこういろんな方に触れていただく機会がこう増えていく中で、やっぱりこう聞かれるんですよね、この震災をどう思いますかとか、あるいはどんな風にこれから過ごしていったらいいと思いますかとかですね。僕は特に、なんて言うんでしょう、ただ、思うことを思うがままに、詩を書いてきただけなんですけど、読んでくださった方に、そういう質問を、いただくんですよ。そうすると、僕も、読んでいただいたという、そういう、こう、感謝の気持ちと、あと、こう、詩をこう、書き続けてるっていう、何か、不思議な責任感のようなものも感じてですね、自分なりに、この震災に対して何か答えを見つけたいっていうふうに本当に強く思うようになったんです。だけど見つからないんです。それだけ難しいことだし、ひょっとするとこの分からなさっていうのはずっと続いていく分からなさなのかもしれないんですけども、だけど何かその姿勢というか、詩を書き続けて今現在今もいるんですけど、その自分の後ろ姿というか、皆さんの後ろ姿というか、その福島で暮らす人たちのこう暮らしの後ろ姿を見ていただくことで、この震災は終わっていないんだということと、だけどみんなで、みんなの問題であって、みんなで考えていかなくちゃいけないんだということを伝えていけたらなって思ってるんで。
ふるさとを諦めないの冒頭でも書かれてましたが、その目で聞き耳で見るというような言葉もありました、やっぱそれもやっぱりそういう本当に全身全霊でこう自分の中で取り込もうというそういう姿勢になってくるわけですか、
ね、そうですね、これも そのインタビューをしながら、はい、そしてこう本をまとめることになってから考えてきたんですけども、詩人としてこのインタビュー集をまとめる意味とは、詩人なのにどうしてインタビュー集なんだっていうこと、私でも疑問に思うんですけど、なんで詩人なのにインタビュー集なんだって思われるかもしれませんが、こう、どうして僕はこのインタビューに惹かれたのかというと、もともと詩というのは、口承文学といって、文字が起きる前から、人のこう声を耳で聞いて、そして詩というものがだんだん誕生していったと僕は思ってるんですね。
口伝え
文学。はい。例えば昔から伝わる歌とか、短歌の先祖の和歌だって、文字よりは、声なんですよ。言葉なんですよね。
もうリリックとしてということ
ですね。で、それで耳でそれを捉えて、自分のものにしていって、文字って後なんですよ。だから僕が皆さんに話を聞いていて感じたのは、これ不思議なんですけどね。その震災の話を聞いてるんですけど、こうやって耳で聞くっていうことが、なんか詩の、先祖に出会っているような気になって うまく説明できないんですけど、本をまとめるのに全く反対の話しちゃうかもしれないんですけど、本を読むにしても目ですよね。映像を見るにしても目ですよね。何かこう私たちこう目というもので常にこう情報を得ようとしていて、特にこう今のこうインターネットでもそうですけど、全部目でそれを追いかけますよね。
はい。
だけどこのインタビューって耳の世界なんですよ、耳を傾けなければ、こうその相手の方のこう奥の奥までお互い入っていけないというか、だから耳で震災の意味を尋ねるということが、まあ、これは活字で読んでいただくんですけどね、僕にとっては詩人としてやるべきことなんだなって思うようになってきました。
なるほど、なるほど。
もう一つは福島人としてこれは絶対やらなくちゃいけないっていう気持ちがもちろん基本奥底にはありますけれども、
詩人だからこそこのインタビューということをしなきゃいけなかったという側面もあるわけですよね。なるほど。
詩人でインタビュー集ってないんじゃないかな
そんなに多分多くはないですけどね、でもある意味それは詩人だからこその部分ではあったという、
僕の中ではだんだんそういうふうに思うようになってきて、それも結局いろんなところにインタビューをしに行く中で感じてきたことですね。
なるほど、
はい。
そうするとそのインタビュー実際やりながらそういうふうにお感じになってこられたということですけど、
はい、
インタビューそのものはそういうどういう思いとか考えを持ってその彼らと相対する、その最初はどういうところだったんですかね。
最初はですね、やっぱりこう分かち合うというか分かり合うというか、そういうところから話をこう聞いていきたいと思ったんですけども、
はい、
だけどこう聞いていて思ったのは、分かり合うというのはもっとこう奥深いものなんだなって思ったんです、つまりその同じ震災をこう経験している中で3月11日どんな風に過ごしましたかってお話をこうしている時点でお互いこうその 3.11 に対しての同じ呼吸といいますかね、同じものをこう呼吸しているということを感じながら最初の質問をするんですけど、問いかけをしていくうちにどんどんこのその人個人個人の物語というか、歴史というか、なんかそういうものをこうどんどんどんどん伺っているうちに同じ捉え方と全く違う捉え方と2つ存在するんだなって思うようになったんですね。だから常にこう一人一人がなんか一冊の本を読ませていただいているような、なんかそういう印象ですよね。こう一つのこう森に入っていって、その森をこう訪ねながら抜けていくような、なんかそういう印象でしょうかね。例えば僕の友達とか教え子とか、あるいは 恩師とかにも話を聞きに行ってるんですけど、よく知ってる方にも話聞きに行ってます。あと全然全くもう本当に面識なくて、突然アポイント取って行ってる方もいるんですね、うんうんうん、でよく知ってる方にあの話を聞きに行くときはなんかこうなんとなく知ってる人とお話するときってまあリラックスしますよね、
そんなにね、はい、そんなに構えなくてもって感じです、
はい、ところがよく知ってるはずなのに、昔からよく知ってるはずなのにインタビューというふうな時間となると全く知らない人っていう感じになるんですよ。よく知ってる人間ほどそういうふうにこの震災を過ごして、そしてこう思ってこんな辛い経験をして、で中にはあの僕の昔から知っている年下の友人に話を聞いたんですけども、あのもう三半規管をこうあの病んでしまってですね、まっすぐ立てないぐらいあの一人でずっとあの子育てしながらあの悩んでいたあの主婦の方が、いましてね、これはすごく明るい人だというふうに、明るい女性だと思ってたんですけども、すごくこうそのことについて悩んで、子育てで悩んで悩んで精神的に追い詰められたのが体にこう変調をきたしてしまったとか、みんなそういうのがあるんですね、多かれ少なかれ。それを感じた時に、あ、そんなに追い詰められてたんだ、そんなに寂しかったんだって改めて思って、こんなに昔から知ってるのにそんなに追い詰められてたんだって、あの、そういう知らないことがたくさんお互いあるんだなということも分かりましたね。
なるほど、このインタビューを通して、
インタビューを通して、
あ
るいは逆にそのよく知っている人じゃなく全く初めてお会いして、はい、話を聞いているうちにですね、あの、ああ、それはよくわかる。なんか昔からすごく知ってる人っていう印象というか、
はいはい、
なんか、そういう話をしてほしかったって思ったりとか、こんな風にも思いましたね。その、人間と人間って、長く付き合っていて知らないこともあれば、初めて会っても深く、分かり合うこともこうあるし、ずっと一緒にいる時間とか、一緒に過ごす時間じゃなく、どうその、奥底でつながり合うかっていうことなんだろうなって思ったんですよ。はいはい。それはそのインタビューの時になるべく大事にしようと思い始めて、なるべく奥底でつながるような、あの時間を持てるように、持てるようにっていうふうに、思っていきましたね。終わると、やっぱりこう、なんか、どしっとこう、こう、その方の生き様というか、人生の時間というか、なんかそういうものをなんかこうどしっと胸で受け止めるようなあの感触ってありましたね。
割と淡々に皆さん答えてくださる、それとももう感情むき出しなのか。
お互い涙が出てしまうっていう時が結構ありましたね。こう見つめ合ってこう話してると、お互いこう泣きたくなる、こうなんかこうウェットな感じになってくるっていうか、こう自然とお互いこうなんか涙が出てしまうっていう、そういう瞬間って多かれ少なかれ一人一人あったように思いますね。あとはもう声を荒げて怒りをあらわにする場面もありましたし、あと下を向いてもう悔しい悔しいっていうふうに正直にあのその悔しさを、お話ししてですね、それで涙をこぼしている、あのそういう場面もありましたし、こうあのその方の感情の、あのなんか波というか感情のあの表してる時を壊さないようにしようと思って、で場所は喫茶店だったりその方のご自宅だったり、いろいろだったんですけども、場所場所によってもまた違うんですよね。その方のご自宅に、行って伺う場合と、例えば、周りにこう、お客さんがいての、喫茶店っていうと、それぞれまた表情がちょっと違うんですけども、だけど、それはなんか、まあ、最初はそうなんですけど、だんだんこう二人で話してるうちに、震災の時間に二人ともこう入るっていう、言うんでしょうかね。隣に震災がこうあるっていうのがなんかお互いはっきり分かってくると、僕が本当に投げかけてる質問って、言葉が短くて、シンプルなものなんです、基本的に。で、 だけどそのシンプルな質問の中に、その方のこう過ごしてきた時間をどうこうもう一度、呼び覚ますというか、うんうんうん、で私もまた寄り戻されるという か、うんうんうん、なんかそういうこうお互いの時間の言葉のやり取り気持ちのやり取りっていうのを大事にしたいなと思って、うんうんうん、でそれは僕はずっとツイッターで詩をこう震災当時から書いてきて、はい、そして3月16日からずっと毎日書いてたんですけど、その時の感覚をもう一度読み返すと思い出せるんですよね、うん、自分の中で、うん、この時はこうだったな、3月16日、17日、18日、4月1日、5月ぐらいまでずっと記録をたどっていくと、3ヶ月ぐらいの自分の感情の記録っていうのが、うんうん、そこに自分で計画的にやったわけじゃないんですけどね、本当に自分のこう心の中から叫びのように自然に湧き上がってきたものを、ツイッターに書いていただけだったんですけど、だけどそれが結果的に記録となって、そして今自分の目の前に3冊の形となってあるわけなんですね、うん、そうするとそれを開いて、読み返していくと自分の震災以降の過去はこうだったというか、こう心の動きはこうだったっていうのをやっぱりこう思い出す、うん、その思い出す感覚をインタビューしてるときにお話ししてる方に思い出してもらうっていうことを、なんか自分が思い出す感覚と同じように自分がこう書かれた本をたどるような気持ちでお話しても欲しいなって、そんな風に願うようになります。でもテクニック、なんかじゃあどうしたらそうなるのかって、まあ要するに、インタビューに関しては初めてぐらいのことなもんですから、だから気持ちはそういう気持ちにだんだんなってきたんですけど、難しいもんですよね、でもインタビューってやっぱ、
うん、いやそうですね、はい、でも本当にでもおっしゃるように、はい、その相手の出すバイブレーションみたいなのをどうキャッチできるかみたいなとこは一つ大きなポイントですよね、
はい、はい、
でやっぱりそれができたら本当に皆さん語っていただけるしというとこは当然あるだろう、
そうですね、うん、そのバイブレーションですね、そのバイブレーションが一番重要だって思いました、うん、確かに、うん、それをこうちゃんとキャッチして、うん、そこの波がこう立ってるときはその波を絶対にこう
逆らっちゃいけない、
ね、平板にしないように、うん、その波を見つめてるところありましたね、確かにね、
でむしろそこにこう、うん、それをちょっと増幅させていければいいかなっていうね、うん、ちょっと、まあ、それは本当一押しですけどね、
はいはいはい、
そうすると、でもその和合さんご自身 の、 その発信する側にもそれはじゃあ影響を及ぼしたその今回の作業だったわけですね、多分ね、
そうですね、うん、それから今度は僕は自分 の、 詩を書く現場に戻ってきて、そしてまた一人になってで こう何かを書いたり考えたりするときに、そのいろんな方の声がこう聞こえてくるような、あるいはいろんな方にやっぱり取材をいただい、逆に取材を受けたり質問されたときに、
はい、
ある方はこう言ってました、ある方はこう言ってましたっていうことを自分で自然にこう引いて話をするようになってきましたね、だから講演会っていうのを、
はい、
1月から3月ぐらいまで、うん、ほとんど毎週いろんなところで講演を今してるんですけども、というのはですね、僕は学校の教員なんですね
本職はというかね、
はい、それで4月から12月までは部活動が
大変ですねそれはね
だって、はい、1月から3月は、うん、いわゆるシーズンオフなんですよ、
はい、
はいはい、それで講演の依頼をいただくと、うん、部活があるので1月から3月の間にしてもらえますかってお話をするんです、はい、それとみんなその夏とか秋とか考えてるんですけど、うん、全部こう移動するんですよ、
はいはい、
そうすると移動していただいたので、はい、今度は絶対断れないっていうか、もうギチギチになっちゃう、もう毎週今毎週そのなんかこう断 わら、あの、移動していただいたものが、こう、今来てまして、それで、いろんなところに、あの、気がついたら、あの、お話しさせていただいてるんですね。だけど、皆さんの話が、こう、すごい分量ですから、全部お話しするわけいかないんですけど、あの、この方はこういうことを言っていたとか、この方にはこういうことを教えていただいたっていうのが、こう、核のように、こう、残ってて、で、その核のように、こう、残ってることが、なんか、今、自分の中で、すごく、こう、財産になってるんですよね。
なるほど、なるほど。
それを、あの、この、ふるさとを諦めない福島25人の証言っていう、中にはいっぱい、詰まっているので、震災の意味を考えるための、こう一冊、自分にとってもちろんそうなんですけど、皆さんと分かち合えたらいいなと思ってるんですね。要は文章っていうのは、なんか、こう、読むと、大変なボリュームになりますけど、だけど、心に残るっていうのは、本当にこう、なんて言うんですか、積もっていくっていうか、雪のようにこう積もっていくっていうか、なんかそういうものが今僕の中でこう、たくさん積もっていて、その積もっているものを、その、まあ、雪の深さを自分の中で掘り起こしてるというか、今だから自分の、中でまだ整理できてないところもあるんですけど、これがもう少し時間経ってですね、また、一つの距離を持って見ることができるようになったら、とにかくゼロから始まるということではなく、10とか20ぐらいから、始めることができるなというふうに、まあ思ってますね。
なるほど、はい。それが、いつしか寝雪になって、
寝雪になって、
ね、しっかりまた、は
い、まさしく、ね、そうです。
一歩上の話題になってるという感じ。
はい、はい。Let's get knowledge with fun.
ふるさと、まあ今回のタイトルにもなってますが、ふるさととはという問いには和合さんはどうお答えになりますかね。
今僕が住んでいるところ、まあ、福島市なんですけど、ふるさとは遠くにありて思うものっていう、詩の一節がありますけども、はい、実際僕が暮らしているところであるので、震災前までふるさとという言葉自体意識的になることはなかったですね。
もうそこ暮らしてる、
暮らしてるわけで、
現実にそこだということですね、
うん、でむしろ、まあ、年齢重ねてきてですね、うん、良さが分かってきましたけど、20代30代の前半ぐらいまでは、うん、まあ自然は豊かですけどね、なんか刺激がやっぱり文化的なとかいろんなことを考えると豊かな自然にの良さに気づき始めたのが30代の後半ぐらいで、まあ簡単に言いますと温泉とかあと散歩したり自転車に乗ったりジョギングしたりするのにすごくいい場所がいっぱいあったりですね、あと子供が一人いるんですけど、その子供と遊ぶにもうすごくいい場所が、いっぱいあって、そういう良さにだんだん気づいてきて、それであと、福島の、暮らしている作家で、玄侑宗久さんという作家、あと、お若い方だと、一昨年かな、今年天地明察っていう映画になりますけど、生方斗さんっていう作家とか、そういう方も、福島にいらっしゃってて、それで、まあ、すごくたくさんいるわけじゃないんですけどね、仙台なんかものすごくいるんですけど、福島にもいる作家の方とお話しして、福島はやっぱ自然がすごく豊かだし、静かな時間が流れてて、物を書くには、物を考えるには、すごくいい場所なんじゃないかって、お互い言い合いながらですね、だんだん、良さに気づいてきたんです。だから、ふるさとっていうのは、僕の中では改めてだんだんと年を重ねて分かってきた場所。ある方がこの震災以降ですね、福島は母のような存在だったということに改めて気づいたっていう母親ですね、うん、なんか私も同じようにやっぱり自分の自分をこう育ててくれた場所であって切っても切れない場所、自分そのものっていうふうに、 震災以降は特に強く思うようになって、うんうん、で僕がツイッターでふるさとを諦めないっていう今回のタイトルもそうなんですけど、福島を諦めないとか、ふるさとを諦めないとか、ふるさとっていう言葉をいっぱい詩に書くようになったんですね。そうすると全国からそれを読んだ方からメッセージいただいて、私はそのふるさとという感覚が、まあ、東京に住んでいてはっきりとはわからないんですっていうメッセージいただいたことがあるんです。だけど僕が書くふるさとというものをこうそれに触れてると何かこうすごく懐かしい、自分はふるさとという感覚ないけどもそのふるさとへの思いというのはすごく伝わってきますっていうメッセージをいただいて、私たちの中に変わらずにあるもの、心の拠り所、それがやっぱりふるさとなんだなって思うようになってきましたね。
なるほど、なるほど、
はいはい。
以前、半年ぐらい前ですかね、はい、この番組をご出演いただいた柳田邦夫さんが、
はい、
その、まあ、震災の話も受けてということだったんですが、はい、そのふるさとっていうのはやっぱ人間が生きる支えなんだというような趣旨の発言をされていたんですね、うん、
はいはいはい、
だから今ちょっとね通ずるものがあるなというふうに思ったんですけど、
そうですね、う
ん、やっぱりだからそこは本当にだからねタイトルにもありますように諦めてはいけないものなわけですね、これはね。だから
諦めるということは自分を諦めるということに、つまりはなるわけですよね、
うん、
ふるさとというのは自分そのものなわけだから、うん、ふるさとを諦めるということは自分を諦めるということに、
はい、
図式で言うとね、なっていくわけですね、
まあ、ふるさとイコール自分という、ね、イコール関係ですもんね。
そうですね、だからその諦めなくてはいけないということに、うん、これから状況として福島はひょっとしたらもっと深刻な状況になっていくかもしれないんですよね。そういう不安っていうのはいつも常に抱えているんですけど、うん、それでも諦めないっていうことはどういうことなのかという、この諦めないということの、真理というか、
うん、
本質というか、なんかそういうものを探っていきたいですね、はい、
やっぱだからそれはね、その広く日本国民とかに全般にこうやっぱり訴えていきたいっていうことになるわけですよね、それはね。ふるさとを諦めないんだっていうことは、
うん、結局困ったことが起きたら、うん、もうそこからこう離れて、そして遠くから見てるしかないんだっていう、うん、そういうふうな結論の迫り方というのは大変僕らは悔しいですよね。実際今立ち入り禁止の空白地帯があるわけですけど、その空白地帯を空白のままにしていくしかないんだっていう、そういう結論っていうのは、うん、もういくら涙流しても流しきれないぐらい悔しい気持ち、うんうん、みんな持ってますよね。
そうですよね。だから先ほどのふるさとイコール自分という図式の中であれば、はい、本当にだからそれはもう絶対そこに行けないんだということになると、うん、自分がそこにはもういないんだっていうことと同義ですもんね、
うん、
自分はもういないんだっていうことにかなり近いぐらいになる可能性もあるわけですよ。
つまり何の罪もないのに、うんうん、誇りを失ってしまうんですよ、結局は、うんうん、生きているっていうことの誇りですよね。だからふるさとを汚されてしまうということは、その誇りを汚されてしまう、誇りを奪われてしまう、うん、そういうふうになっていくんですね。だから実際今故郷を追われて暮らしている方がたくさんいらっしゃいますけども、やっぱり悔しい思いすごく皆さん持ってますよね。
そうですよね、やっぱりだからその辺の、うん、怒りとか憤り、率直にだからその例えば国とか政府に対して言いたいことっていうのは相当ある感じになりますよね、うん、それはね。
言いたいことというかもうその感じてほしいですよね、うん、
感じてほしい、
頭で考えるんじゃなくて体感直感してほしいですよね、この
皮膚感覚、
深刻な、うん、この問題状況ですね、うん、実際僕20キロ圏内に入って防護服を着て入って、テレビの取材でですね入ったんですね。だからその行った時に本当にこう静かな、うん、空恐ろしい静けさというか、どこの場所に行っても必ずこうなんかつながってる感覚ってありますよね、日本のどの場所に行ってもですね。ですごく人里離れた山奥に行ったって何か人間の社会と私たちの暮らしとつながってる感覚ってありますよね。
連続してる感じ、
連続してる感じって、
はいはいはいはい、
だけどこう何にもつながっていない静けさなんですよ。それで僕が行った時にはもう こう例えば、津波の被害を受けた場所とか大変きれいになっていましたし、例えば動物が亡くなっているそういう動物の死体というかそういうものも全然もう見えませんでしたけど、だけどその姿というか想像をすごくかきたてられましたね。ここでたくさんの方が亡くなって、ここでこうこの廃墟があって、ここでたくさんの動物が命を失ったんだろうなってすごく思った、その静けさも感じましたね、うん、もう一つで、だから人間が人間を追い立てる、人間が人間を追い詰める、そういうふうなことがこう普通に起きてしまって、そして今なおそういう、当たり前に起きている恐ろしい静けさ、恐怖ですよね。そういうものがあるんだということを改めて感じたんですね、
うん、はい、それはやっぱりでも感じてもらいたいという部分が大きい、
直感してもらいたいですね、
直感してもらいたい、
うんうん、感覚してもらいたいと思いますね、腑、うん、に落ちないっていう言葉ありますけど、腑に落としてほしいですよね、
うん
うん、そうすればですね、もっと一緒に考えることができるんじゃないかと思うんですよね、うんうんうん、ある方は政治家とマスコミと、申し訳ないですけどね、うん、マスコミと東電のその政治家マスコミ東電は福島の福島人が川で溺れてるのを橋の上から見てるっていうふうにおっしゃってる方いらっしゃいましたね。俺たちは溺れてるのにみんな橋の上でこっち見てるだけだって、一緒に溺れるっていうことを一緒にこう直感するっていうことを、これが一番僕は大事だと思うんですね、はいはい、残念ながら橋の上でやっぱり眺められているようなそういうこう眼差し、上からの眼差し、ものすごく感じますよね、
うん、東北とか福島の方々に向けて改めて和合さんから届けてあげたい言葉っていうのはどういうことになりますか、
ね、同じことしか言えないんですけど、諦めないっていうことでしょうかね。今回のタイトルでもふるさとを諦めないっていうタイトルですけど、1年前もその震災直後も諦めないって書きました。福島を諦めない、ふるさとを諦めない。だけど1年経っても同じことしか言えないこの現状の出口の見えなさっていうのがあるんですね。でも諦めないということからですね、何かがやっぱり心の扉が開いていくんだと思うんですよね、僕がよく震災直後に書き続けた言葉に、明けない夜はないっていう、必ず詩をツイッターで発信した後に一番最後に明けない夜はないって書いて、それで終えてたんですけども、変わらないですね、明けない夜はないっていうメッセージ。夜明けは全然まだお互い見えてないですね。福島こういう出口の見えない状況、宮城県にしたって岩手県にしたって復興というこの2文字は常に看板のように掲げられてますけども、現状は厳しいです、非常に厳しいです。そういう中でやっぱり明けない夜はない、太平洋のですね、こう水平線、この太平洋の水平線の彼方から黒い壁のようにこう津波が迫ってきて、一瞬のうちに私たちの暮らしを奪っていったわけですけど、だけどそれでもやっぱり私たちは水平線を見つめるんですよね。で、暗い海を見つめて、暗い水平線を見つめるわけですけど、やっぱりそこに光を眼差してしまうんですよね。それは私たちの本能なんですね。その本能というものを忠実に生きていって、やっぱり私たちは光を求める、夜明けを求める、明けない夜はないっていう言葉を信じていきたいなと思いますね。暗い深い海ですけど、それでもやっぱり夜明けの光を眼差していくしかないですよね。
Let's get knowledge with fun.
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは詩人の和合良一さんです。新潮社からふるさとを諦めない福島25人の証言が出版となっています。まあ、本当に先ほど来お話をお伺いしますが、その昨年3月11日以降、詩人としてツイッターとか書籍で詩言葉を発信し続けていらっしゃるという感じになるわけですが、
はい、
言葉ものすごい量の言葉がありますが、そのやっぱりその和合さんの本当にもう内なる言葉が全てここに出しているというような感覚なんですか？
うん、そうですね。その内なる言葉ってすごく僕は重要なんですよね。うん、それで内なる言葉って普通にこう暮らしていたり、普通にお話ししてる時間だったり、あるいはこう原稿をこう書いてる時間だったり、それでこうすぐに出てくるものでなくて、本当のこう内なる言葉をぐーっとこう探し続けてるような、そういう感覚ですよね。
なるほど。じゃあ引っ張り出してきてるみたいな感覚でもある。
本当に自分の中に眠ってる言葉って何なんだろうって、うんうん、それをこう手繰り寄せたいというような気持ちで、とにかく言葉をこうずっと綴り続けている。内なる言葉に出会いたいっていう気持ちでしょうかね。逆にな
るほど、なるほど。
それにはその内なる言葉が何か自分に鍵をもたらしてくれるか、自分を支えてくれるんじゃないかってどこかで信じてるんですね。直感してるんですよね。でそれをこう探るために言葉をどんどんどんどん出しているような、何かこう掘り出してるような感じでしょうかね。
じゃあどんどん掘り進めて、ないのがここにあったとかっていう感じでこう見つけていく作
業。そうですね、はいはい。
そうするとまあこういう、まあ、例えばツイッターとかで表現する際に、そのまあ掘り出していって見つける。じゃあそこから掘り出してこう取り出した後はもうストレートに表出するというスタイルなんですか？
そうですね、そのなるべく分かりやすい言葉で、伝わりやすい言葉で率直にそのままに書くっていうことに徹していきたいと思ってるんですね。
じゃあそこを見つけ出した以降はそこから改めて装飾を施すとかっていうことはなく、
装飾は施さないように、
施さない、
とにかくこう全てがこう記録だというふうに思ってやってきましたし、これからもそうしていくつもりなんですね。
なるほど、なるほど。
それでそれは僕は自分で気がついて始めたわけでなくて、やっていくうちに自分で見つけたといいますか、ツイッターというのは記録媒体として大変優れてるんだって。日時がこう、
そうですね、
出ますよね。
何時何分まで、ね、
何時何分までね。
そうですね、はい、
これだけこう記録媒体として正確なものって、僕の身の回りには他にないですよね。
まあ確かにそうですね。まあ、日記とかでもね、まあその日ぐらいまでは分かりますけど、何時何分
だろう。日記こう書いてて、いちいちこう時間をね、こう書いてたらすごいもう神経症になりますよね。
まあ大体それは進めないですからね。
ね、ストップウォッチか何かでこう見ながらこう書かなくちゃいけなくて。
そうですよね。
僕苦手なんですよ、そういうの本当は。だけどそのツイッターだと、自然とそういうなんか、時間を記録してくれるんですよね。日時をですね。それは苦手な私にしてみたら大変優れた媒体ですよね。
その瞬間での心のありようが後からちゃんと検索できるという、
はい、
ことになるわけですもんね、
はい、
だからこそ、じゃあその装飾を施さないって先ほどおっしゃいましたけど、
はい、
だからこそ気のままの部分を出し、はい、生で出しておきた、
はい、だからツイッターを読んでくださってる方って3ヶ月近くほとんど毎日震災以降書いておりましたが、今もツイッターでこう書いてますけども、一緒にこうそれをこう受け止めてもらってるというか、これは私の記録なんだっていうですね、こう心の記録なんだって受け止めてもらってるというか、そういうこうお互い共通のなんか分かってる感じがあって、
しかもリアルタイムですもんね、それはね、
それで成り立ってるところがあるんですよね、
見てる方も、あ、今和合さんはこう思ってるんだっていうのはね、リアルタイムで分かるんですよね、
はい、だからそのこうお互いのリアルタイムの共通の意識ってすごい大事でしたね。だからこれなんか会話してると同じなんですよね。
そうですよね、まあ、本当に、まあ、リアルに声は 音波としては聞こえてないけど、本当に今同じ時間を共有してるんだっていう。
っていう感じですね。だから、ラジオだとすると、例えばファックスがこう飛び込んできますよね。そんな風にして、ツイッターで発信してると、メッセージがこう、リアルタイムで返ってきて、はい、で、サブノートをこう見ながら、僕も、ツイッターをずっとやってたので、うん、来たメッセージを見て、あ、もう少しこの言葉を変えてみようかなとか、うんうん、あ、こういう風に今思って、もらったんだって、じゃあ、今思ってもらったことを、そのまままた詩に書いてみようかなっていうですね、共同作業に。あーなってたんです。
なるほど。
でそれが震災以降家の中に閉じこもっていた時ですね、うん、特に1ヶ月ですね、ライフラインがほとんど止まっていて、どうしようもなくいた時なんですけど、その時に逆にすごくこう言葉に励まされたというか、なんかすごく支えてもらったというか、でそれは自分の言葉もそうなんですけど、自分の言葉よりもむしろフォロワーの方々の言葉というか、そして言葉そのものに、なんかすごく励ましをもらったんですよ。だから日本語ってこんなに愛しいものなんだなって思ったんですね、その時ね。なんか、あ、日本語ってこんなに美しくて力があって愛しいものなんだって、そしてこの日本語にこう歴史があるんだなってすごく思ったんです。でここまでこう日本語が歴史をどんな風に持って今の私たちに届いているんだろうってすごく考えて、一人でねずっと部屋にいましたからね。だから言葉しかなかったですね、自分の中に。逆にね、
なるほど、
言霊ってあるんだなって思ったですね。
言霊、
その今更そこにたどり着いたのかとツッコミを入れられそうなんですけど、
なるほど、
改めてこう心を震わす言葉を皆さんからいただいたし、歴史というものを感じました。
でそれが、はい、まあ、その経験そのものがやっぱ和合さんの言霊力にも当然その増強にもなる方向に多分ベクトルが行ってる。
日本語の中にふるさとを見たって思ったんですよ。
日本語の中にふるさとを見た、
言葉の中にふるさとを見たというか、うん、まあ日本語の中にふるさとを見たって、うん、そのこの日本語の中に全てが全部凝縮されてるんだと思ったんですね、うんうん、この日本人の感性、日本人のふるさとへの思い、こう日本人のこう歴史、こう日本人としての精神、そういうものが日本語の中に全部収まっていて、それを私たちは言葉として使ってるんだなって思ったんですね、
うんうん、
さっきから歴史歴史って言ってるんですけど、こう日本そのものが抱えてきた時間というものがこの日本語の中にこうあって、でそれを詩を書いて僕が発信して、皆さんからフォローしていただいてメッセージをいただいて、それをまた返すっていう、その中でこう今までの日本ってどういう歩みをしてきたのかなって、それが今言葉となってこうやって巡ってるんだなって思ったんです。
その DNA をこう探っていくと祖先まで分かるみたいなね。
はいはい、
そういう感じで、そこにもう全て刻み込まれてるんだろうってぐらい、
はいはい、
日本語の中にふるさとを見る、でもまあ先ほどのパートの話からすると、日本語の中に自分を見るということにもそれはイコール関係になる、
ね、
なりますよね、
はいはい、
そこに発見、自分を発見することも可能になる
とか、改めて美しい日本語を探したいな、
だからこそやっぱり美しいものをね、やっぱり美醜の感覚っていうのは本当に多分一番根源的なところだろうから、そこの何を自分が美とするか、ということをね、その中で和合さんの詩が、じゃあもっともっとブラッシュアップされるという方向に多分なるんですよね。
そうかね。一人ででも閉じこもっていた時、まあ1ヶ月近くですけど、ずっと一人で閉じこもって、ずっと日本語と向かい合って、詩と向かい合っていてですね、朝からもう夜寝るまでずっと詩のことばっかり考えていてですね、でやっぱり僕は好きなんだなと思ったんですね。その言葉がね、日本語が、そして詩が好きなんだな、自分にとってのふるさとがそこにあるって思いましたね、はいはい、
じゃあそういうその本当に言霊の魂のこもった言葉としての和合さんの詩、一節お読みいただければと思うんですが、はい、よろしいですか。
はい、これは南三陸で、はい、防災対策庁舎にお勤めの女性がですね、津波が、 南三陸に、来て、もうずっとその直前まで避難を呼びかけて、そして残念ながら、津波に飲み込まれてしまって、でその後にその記録映像をその方のお父さんとお母さんがそれを後日に、見ている場面をニュースで拝見しまして、それでそのニュースを拝見した後に書いた、詩なんですね。だからこれは僕は南三陸に夏休みによく出かけていって大変好きな場所なもんですから、南三陸のこう佇まいですね、町の佇まい、港町の佇まいすごく好きで、だから津波が押し寄せてきた時の映像を見た時に自分が知っているこう町がですね飲み込まれていくのにすごく唖然とやっぱりしましたし、絶望的な気持ちになったんですけど、このニュースを見た時に南三陸に、なんていうかな、こう機会を作って一度ぜひ行ってみたいって改めて思ったんですね。そのこのニュースをこう拝見したその気持ちをそのまま、詩に書きました。南三陸、役場に勤めているある女性は必死になってマイクの前で最後まで避難を呼びかけた。南三陸、黒い波があらゆるものを奪っても女性は必死になって呼びかけた。高台へ、高台へ。そして女性はそのまま帰らぬ人となった。最後まで、最後まで津波を知らせ続けた。女性のご両親は後日に、まさに津波が押し寄せてきた時の記録映像を見ていた。波は激しい勢いで、今まさに南三陸の町を飲み込もうとしている。高台へ避難してください、高台へ避難してください。美しい凛とした声を聞いてお母さんはポロポロと泣いた。まだ言っている、まだ言っている。さらに黒い波、あらゆるものがなだれ込んできた。高台へ避難してください。高台へ避難してください。美しい、凛とした声を聞いて、お母さんはポロポロと泣いた。まだ言っている。まだ言っているよ。あらゆるものがなだれ込む黒い津波の映像は、私たちに何を学ばせたいのか、何を学ばなくてはいけないのか。高台へ避難してください。騒然とした非常な南三陸の町で美しい凛とした声は何百人もの命を救った。声の明かりを頼って高台へ行こう、高台へ行こう。高台へ、そこには緑が群れなす初夏の草原、何も求めない、ただ胸いっぱいに吸うことのできる空気と風が欲しい雲の切れ間。高台へ、振り向けば海原がまぶしい初夏の太平洋、何も求めない、ただ胸いっぱいに溢れてくる幸せの涙が欲しい雲の切れ間。高台へ、ついその先の濁流の恐怖、震えながら人々は思う、凛とした声明かりがもっと欲しい、もっと心の高台へと誘って欲しい。すべてを飲み込む怒りと悲しみの渦、南三陸。 高台へ、木礼。
和合さんは今ももちろんその福島に住んで活動を続けてらっしゃる中で、まあ先ほどの朗読いただいた中にも言葉で出てきましたが、光ということもありますね、
はいはい、
今現在どんなところに希望の光を見出す、
この震災こう向き合っていく私たちのこの、 厚みといいますか、震災への思いの厚みといいますか、そういうものをみんなで、見つめていきたいと思ってるんですね。だからたくさんのいろんな方にインタビューをして、そして皆さん の、 震災との距離というものを、物差しというものを言葉の中に、あるいは皆さんの、姿に、それを私なりに感じたんですけども、うん、そういうものを皆さんで分かち合うことで、答えは見つからないながら、厚みというものが、その思想の中に、考えの中に、増していく、そういう時期に1年が経って差し掛かっていくんじゃないか、むしろそんな風に私なりにですね、うん、皆さんにお話をしていきたいなと思ってるんですね。だから今は答えなどはなかなか見つからない、だけどこう厚みを持った震災への向き合い方をみんなで分かち合っていけば、一人で考えていることっていうのはやっぱりどんなに優れた考えを持っていても、それはたった一人の考えでしかないんですよね。だけどこういう考えもある、こういう考えもある、大人の考え、子どもの考えももちろんありますよね。あるいは親しい人の考えも、全く知らない人の考えもある。でみんなそれぞれこう考えを持ち寄ってですね、その中で厚みを見出していくということが重要になってくると思うんですよね。でそれは僕は震災の意味を風化させないようにしていくための手立てだというふうに思うようになりましたね、うん、このふるさと諦めない の、うんうん、インタビューをまとめながら感じたことなんです。
その厚みを持たせることによって、そこにあるんだということを
そう、ね、
ちゃんと知らしめる、はい、という意味ももちろん、
はいはいはい、
でそういった、じゃあその厚みを持ったものが存在するということを忘れないようにする中で、うん、福島とかあるいは日本という、どういう視点でもいいですけども、うん、どういう方向性になっていってほしいですか、
うん、すごく簡単なことをお話しさせていただくと、耳を傾けるという姿勢というか、うん、耳を傾けるという意識というか、うん、その耳を傾ければ困っている人や弱っている人は話をするんですよね、
うんうんうん、
だけど困ってる人や弱ってる人、追い詰められてる人っていうのは自分の発信が持てない人が、
うんうんうん、
たくさんいらっしゃるわけですよね。
そうそう、うん、
でそれは声を上げないんではなくて、うん、声を上げられない、それをみんなで分かり合って耳を傾ける、
うんうん、
で耳を向ければ必ずそこでみんな話し出すわけですよね、
うんうん、
避難所で話を聞いた中で、避難所に来てもうとにかくすごくこうみんなギスギスしていて、そして、何を話してもなんか叱られるようなこうそういう雰囲気だったと、ある60代の女性なんですけどね。それでもう話をするのが本当に嫌になって、そして、話をもうするのをやめた。そしたらもう辛い気持ちがものすごく溜まってきて、自分はもうこの世に存在する意味などないんだって思ってきた。それで、ある時に女性がですね、まあ、ボランティアの女性だったそうなんですけど、とても辛そうな顔をされてるので、私が話を聞きますので何でも話してくださいっていうふうにその女性が耳を傾けた。そしたらその遠藤さんという方なんですけど、辛い思いをどんどんどんどん話をして、一日中話をしていたと。 それでもう朝からもう夜中まで話をして、そして自分が空っぽになったと思った、もう空っぽになるまで話し続けた。そしたら初めて自分の中で元気が出てきて、そして翌日から誰かのために今度は頑張るようにしようって思ったっておっしゃってたんですね。それで誰かの話を聞いてあげようって思ったっておっしゃってたんですよね。そういうこのやり取りですよね。こう自分の話もするから逆に相手の話も聞く。で耳を傾ければ相手の方は話をしてくれるわけですね。そうすると今度は逆にその相手の方に、自分も話ができる。さあ話しなさいではダメなんですよ。さあ話しなさいではそれは耳を傾けてることにはならないんですよ。さあ話しなさいって言って耳は向けてないんですよ。結局話しなさいって言って目を向けてるだけで耳を向けてるわけじゃないんですよね。こう横にこう顔を向けてですね、耳をその方に向けて、そして耳から始まることもあるんじゃないかと思うんです。そうすると見えないものが目の文化かもしれませんよね。そういう意味では情報に我々追われて常に目でこうその情報を追って、逆にその情報の目に追われるというか、だけどそれを耳に切り替えて分かってくることがあるんじゃないかなって、このインタビュー集をまとめて直感しました。
耳を傾ける、はい、まさに傾聴するということですよね。傾聴の聴って僕これはある方の受け売りなんですけど、聞くっていう字は14の心で、ね、聞くんだみたいなね。要はだからもう本当にだから全身でこう、そっちに向かっていくこと、その姿勢そのものはやっぱり傾聴ということになるんでしょうね。はいはいはい、これも柳田邦夫さんのまた下痢になっちゃうんですけど、彼がおっしゃってたのは、その彼は作家としてできることって、やっぱり人の話を聞いてあげることぐらいしかできないんだというようなことをおっしゃってたんですね。でやっぱりそれはやっぱ聞く、その受け止めるっていうことは、やっぱりその方の言葉をやっぱ死なせてはいけない、その大切に伝えていかなきゃいけないっていう役割でもあるんだよというような主人の話をされてたの今。
そうですか。やっぱりこう弱い方といいますか、はい、弱い方に柳田さんもこう手を差し伸べるような作家活動されてますよね。
そうですね、
うん、坂本龍一さんと昨年の夏ご一緒にステージをさせていただいたんですね。で僕はすごい坂本龍一さん憧れ の方、でしたので、大変緊張しながらご一緒させていただいたんですけど、終わった後に坂本龍一さんの例えば環境問題に対する情熱とか、今回のこの福島へのこう思いとか、並々ならないものが坂本さんこう気持ちとしてあってですね、それで幼い時にそのピアノをこう練習していて、それで坂本さんは左利きだったそうなんですね、
はい、
それで左利きのピアノの練習曲ってあまりないそうで、それでいつもなんかうまく弾けないっていうコンプレックスがあった、
うん、
だけどバッハに出会った時に、バッハの曲っていうのは、左と右と両方こう同じように扱える練習曲だった、
うんうんうん、
で初めてピアノが弾けるようにちゃんと自分で弾けるようになったっておっしゃってて、でその時のこう経験があって、やっぱりその弱い立場の人にこう弱い立場の人の気持ちになって、表現活動音楽を作っていきたいって常に思ってきたって話されてたんですよね。だから僕も詩を書きながら震災前もですねずっと詩を書いてきたわけですけど、前しかやっぱ見てなかったかもしれないですよね。詩人としてですね、いわゆる現代詩をこう書いてきたわけですけど、ずっとその現代詩のイメージをずっと見つめ続けてきたようなところがあったですよね。だけど弱い立場になって何かを書くとか、何かを聞くとか、何かをまとめるっていうことはひょっとすると僕も震災以降感じてきたことだし、それを続けていきたいって今思ってますね。
先ほどおっしゃった文字通り、その厚みそのものにもね多分直結するね、方向ですよね、それもね、それはね。
そうですね。
少なくとも前しか向いてないのと、後ろもおもんぱかりながらっていうのだと、幅の厚みは全然違いますからね。
そうですね。五感をもっとこう使って、 なんていうか五感ですよね。その五感をなんか私たち忘れてるような気がするんですね。ずっとこう目だけをなんか使って生きてるような感覚で、だから目だけで情報を追っているんではなくて、五感でこの今の日本を、あの福島を呼吸するっていうことを、あの直感としてしていかなければ、とてもこの問題と向き合うことってできないなって思いますね。
はい、和合さんは高校の先生、現役の先生でもいらっしゃる、はい、わけですけども、はいはい、まあ、教え子がいらっしゃる、はい、まあ、これからのやっぱり時代になっていくのは当然そういう教え子の方々たちの世代になるわけですが、はいはいはい、そういった子どもたちへ寄せる思いとかかける期待というのはどうですか。
いやー、とても期待してますよね。それは教師になったことの、理由もそうなんですけど、若い力が全てを作っていくんだ、教師になった頃から、まあ、思ってましたよね。それで今僕の一番最初の教え子などはもう35の後半ぐらいですね、30代の後半ですから、うん、もう世の中作ってる、
そうですね、
一員ですよね、しっかりとね、
バリバリとね、やってる、
そういう姿をこう見るにつけですね、やっぱり今目の前の生徒たちがちょっと時間が経てばですね、もう一人一人がこう柱になっていくわけですよね。だから震災以降、これ余計に思うことなんですけど、もうやっぱり勉強ですよね。経験と勉強ですよね、うん、そしてあと明るさですよね。ユーモアを忘れずに、こういう厳しい状況の中で福島を生きていくわけですけど、それでもやっぱりユーモアを忘れずに、明るく、そしてもっと強く思うのは、みんなの頑張りがこれからの福島を作っていくんだって、ある意味生き残りをかけて福島を残していかなくちゃいけない中で、みんなの頑張りにかかってるんだって改めて思うわけですね。だからよく言われるんですけどね、今も頑張ってるのに頑張れって言われたら、もうなんか頑張れないみたいなこと言われるんですけど、だけどみんなのこの勉強が必ず血となり肉となる、そういう時代がみんなの前に待ってるんだ、知恵と力で乗り切っていかなくちゃいけないですよね。
なるほど、
この現状ね。
そうか、じゃあ和合先生はもう勉強せよと、
勉強せよですね。最後は
やっぱ先生としては、
ね、最後はなぜか当たり前の結論になっちゃう
んですけど、ね、いやでもそれはねちゃんと言っとかないとね、
1に勉強2に勉強
先生としてはどうですか。今後ね、詩とか言葉はもちろんね、教育も通してですけどもね、はい、いろんな方面で和合さんの活動があると思いますが、
はい、
ご自身のアクションや今後の役割というのは。
そうですね、まあ、大人の一人として、あるいは詩人の一人としてきちんとした、後ろ姿を見せたいなって思ってます。
きちんとした後ろ姿、
僕は僕なりに自分の人生に、あるいは今の置かれている福島の現状に自分なりに戦ってるんだっていうことを、後ろ姿を見せたいなと思ってるんですね。でもこれは僕がたった一人でやってるわけではなくて、みんなでやってることなんですよね。飯舘村が全村避難になりましたけども、その全村避難になって、もうだいぶ経つんですが、飯舘村で負けねえど飯舘っていう組織を教え子が作ってまして、その教え子の一人がですね、一生懸命になって、その全村避難決まってからも、住む場所をこう探したり、あるいは村の人たちの気持ちが離れないようにいろんなことしたり、あるいはツイッターなどでこう村の状況を全国に発信したりしてたんですね。で、その彼が、まあ僕は高校時代の彼も知ってるもんですから、まあ高校時代チャラチャラしてたんですよね。だから、知ってるもんですからね、ユニークなね、面白い彼だったんですよ、すごくね。スポーツマンでね。
はい、
で、こう村のために、もう粉骨砕身ね、頑張って姿見て、すごいもう彼のことを高校時代から知ってるもんですから、まあすごく愛嬌があって可愛い生徒だったんですけど、どうしてそんなに一生懸命やるんだって話をしたら、もうズバッと彼から返された言葉が、僕の後ろ姿を村の子供たちに見せたいんですって言ったんですよね。
かっこいいな。
だからそれ聞いた時には僕なんかもうすごい光を彼からもらったようなね。 うんうんうん、涙が出ましたね。
なるほど、うん、まさに大田子に教えられ状態です ね、 それはね。
だ今私が言った言葉はこの教え子からの受け売りなんですけど、でもね彼みたいに鮮やかに僕は言えないなと思って、うん、それ以来ですね、彼のその後ろ姿っていう言葉に僕はなんかものすごく、うん、あの真実があるような気がしますよね。
なるほど、じゃあ、はい、もうそれも受けて和合先生としてもきちんとした分厚い後ろ姿を、
そうですね、
うん、見せ続けたい、
うん、はいはい、そう思いますね、う
ん、あの最後になりますが番組恒例の質問なんですけど、はいはい、これまでで一番思い出に残る和合先生にとっての先生というのはどんな方ですか？
そうですね。たくさんいらっしゃるんですけど、やっぱ学校の教師してるので、まあ、あの教師に好きな先生がいて僕も教師になろうと思ったってこともあるんですけど、あのあえてお一人、うん、あのここでお話しさせていただくお一人とすると、僕の大学の時の詩を教えてくださった先生もいるんですけど、あえてその教師とは何かを教えてくれた先生が村上直次先生という先生で、この村上直次先生は亡くなられたんですけども、教師とは何かっていうのをすごく教えてくれて、それで僕大学時代よく言われてたのが、和合くんは地に足がついてないねよく言われた。大学の担任の先生ですね、大学のクラスの担任の先生で、僕は国語科だったんですけど10人のクラスだったんですね、10人のクラスだったんですけど、その大学のその先生に地に足ついてないねってよく言われてたんですよ。でその地に足をつけるというのをね、今すごくこう考えるんですよね、
どういうことなんだろうと、
福島の地に足をつけるっていうことですよね。で、意地でも地に足をつけてやるって今思ってる自分もいるし、地に足ついてないねって言われるたびにふわふわした自分を感じてたんですけど、今その先生にですね、地に足をつけるっていうことはこういうことでしょうかってこう聞いてみたいですね、
うん、あ、村上先生に、はい、先生これがそうなんでしょうかねっていうような問いかけをしてみたい、
でもそれでもいやまだついてないねって言われるかもしれないですけど先生ってそういう存在ですよね。
まあまあそうですよね、
うん、未だに、うん、こう恩師に会うとね、緊張しますよね。
そうですね、まあその関係変わんないですからでも村上先生じゃあ何とおっしゃるのかなっていうのは本当に気になるところですけどね。
はい、
そうです、はい、分かりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は詩人の和合良一さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、詩人の和合良一さんをお迎えしてお送りしました。和合良一さん、実は、これは全くの偶然なんですが、番組通算で311回目の実はこれ回だったんですが、その回に来ていただいた、本当にこう重みのある言葉の数々、やっぱ言葉の力、言霊という言い方もされてましたが、本当になんかすごく感じる作品なんですよね、和合さんの詩というのが。ご自身きちんとした後ろ姿を見せていきたいというふうにおっしゃってましたが、この詩の力、言葉の力でもってそれをさらにまた表現し続けていっていただきたいと大いに期待しております。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。次回の学問のすすめは東京外国語大学学長の亀山郁夫さんをお迎えしてお話をお伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。